んは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は金内彩子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日スタジオはノーディです。
よろしくお願いします。
そしてお電話でご登場、ソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんです。石川さん、
はい、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さて、もう本当に3月の大きな動きから順調に戻ってきたような感じですけど、為替は意外と動いてないんですよね。
そうですね、特に今ドル円相場が本当に膠着してしまっていて、まあ、それにしてもその去年に比べればまだ動いてるようにも見えるんですけれども、まあ方向感は出てないですよね。
確かにね、はい、比べればね、1日でちょっとほっとくと1円動いてたりするので、はい、まあこの3年から比べれば動いてるんですけど、はい、なんかもうちょっと動くと思ってたんですよね。
そうですね、ただちょっと今の為替の市場全体の動きをちょっとおさらい しますと、まあ、今までのメインテーマだったコロナ、新型コロナウイルスの話ですが、まあ、こちらはいろんな国がですね、経済的なところを配慮して、まあ、行動制限を、まあ、ちょっと緩やかに解除し始めたというところがあって、まあ、経済活動再開を期待してっていうのが、まあ、リスクオンっていうか、まあ、リスクを積極的に取らせる要因になりつつも、もうその一方で感染拡大第2波が怖いというのがどうしても拭えなくて、その完全にリスクオンというふうにはなかなかならないと。でただまたもう一個リスク要因ですけれども、今度米中の問題っていうのが出てきましたよね。
これ
が
ね、
はい、
これも前からあったんだけど、コロナでちょっと目がこっち側行ってたら戻ってきてひどくなったみたいな。
そうなんですよね、ここに来てまた急にですよね。まあ、これも一説にはやっぱり、まあ、トランプさんが最初コロナについては、まあ、新型インフルエンザみたいなものだと言って初動が遅れたと。でそれに対する批判が強い中で中国に対する責任を追及することによってそれから目をそらさせようとしているとか、まあ、いろいろなことで言われてはいますけれども、まあ、私たちはその真偽を判断、真偽とかその良し悪しを判断するというよりはそれがマーケットにどう影響するかっていうのを考えなければいけなくて、でマーケットがどう考えるかっていうと、またトランプさんが喧嘩を打ったことによってアメリカと中国の関係が悪化してまた関税合戦になるんじゃないかと。でそうなってしまうと、ただでさえコロナで傷んでしまった世界経済が余計にダメージを受けてしまうっていうところを恐怖しているっていうことで、まあ、リスクオフになるっていう感じですよね。
それが一体どうなっていくのか、ここから、まあ、各通貨、あと石川さんですから新興国通貨についてもしっかり伺っていきたいと思います。YouTube のチャットの方でご質問お寄せいただければと思います。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。
お聞きの放送はラジオ日経です。
改めまして本日のゲストはソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドル円売ろうとしてたら上がってきてしまった石川さん、最近の値動きについていけない人へのアドバイスお願いします。
これは悩み多いと思いますよ、同じような方は、ね、
ちょっとついていけないっていうか、難しい、なかなかユーロクロスとかは結構動くからそっちやりたい、 さすがに去年よりは動いてるよね。ポンドル、あと、ポンドキウイ、予想通り下がってます。ポジションないけど。
悲しい。
第2波来たらリスクオフまっしぐら。中国叩くと、トランプさんの支持狙い、なんかね、そういういろいろ出てきましたよ。本当、なかなか難しい相場ではございますが、まずは、それではその、米中問題あたりから行きましょうか、石川さん。
米中問題はもうこれからその、あまりですね、ポジティブなニュースって出てこないですよね。その、お互いの関係、何か言えばお互いのことを責めるような形になってしまいますので、はい、まあ、ニュースがない状態がしばらく続くのであれば、マーケットもちょっとその警戒ムードを落として、他の、例えばその、まあ、リスクオンの方向によるかもしれないですけれども、何か、なんというか、批判の投げつけ合いみたいなことが始まってしまうと、今度またリスクオフ方向に引っ張る要因になってしまうので、まあ、どちらかといえば今後出てくるニュースっていうのはリスクオフ要因になりやすいのかなっていうイメージはあります。で、まあ、米中問題にしてもコロナの問題にしても、株もそうですね、難しいのが、その先進国 の金利ってもうほとんど緩和で潰れてしまってるんですよね。金利差がほとんどない状態になってしまっているんですよね、現状。そうなると、例えばじゃあリスクオンってなった時に、そこの金利差取りに行くような取引ってもうできないわけですよ。先進国の通貨間ってほとんど金利がないので。
そうですよね。
なので、はい。そうするとリスクオンの時って、先進国通貨はみんな調達通貨化してしまっていて、新興国資源国通貨を買うしかないっていう、そういう選択肢なんですよね。だからリスクオンの時には先進国通貨がみんな売られて、新興国資源国通貨が買われて、リスクオフの時には新興国資源国通貨が売られて、先進国通貨は全部買われるというような動きになるので、まあ、例えばドル円の場合ですと、ドルと円が同じタイミングで買われたり、同じタイミングで売られたりっていうことになってしまうんですよね、メインが。で、そうなるとドル円相場ってまあ動きが出にくいですし、その難しいのが、その5月はしばらくですね、株が上がって新興国資源国通貨が上昇するような局面ですと、ドル円相場でも円が売られ気味になることの方が多かったんですけれども、ただ今週一瞬なんですけれども、株が上がって、上がって、新興国資源国通貨が、みんな買われて、ドルと円は両方とも売られてっていうような局面だったんですけれども、こういう場合ドル円上がるんですけれども、ドルの方がより売られてしまって、ドル円相場が下がるっていうような、ことが、今週ちょっとあったりもしたんですよね。なので本当にその通常通りの値動きの仕方をしてないんですよ、ドル円相場が。で、その時その時でどっち動くかわからないっていう感じなので、今 FX やってる方、ドル円は本当一番難しいんじゃないかなって思います。
ドル円難しい、
触らない方がいいですか？
私はあんまりやりたくないですって、個人的には。
方向感が全然出ないし、で、なんかなんていうか、動き、ボラティリティが低いので、ポジションを増やす以外でちょっとこう、
やりようがない。
やりようがないのに、急に変な方に動いたりするので、ドル円、私もちょっと触ってないですね、しばらく。
リスクオフでもないし、株でもないし、何で動いてるか、あんまりよくわかんない感じになってるんですね。
そうですね。で、まあ、素直にアメリカの長期金利とかが、株と連動して動いてくれれば、まだドル円相場にも方向感がある程度はっきり出やすくなるんですけれども、まあ、アメリカの金利もちょっとイレギュラーな動きしやすい感じになってまして、その入札であったりとか、まあ、今までそのね、緩和の度合いで、その、アメリカのそのフェドのバランスシートの拡大の仕方が、もうすごく暴力的なんですよね、現状のところ。他の先進国もやってるんですけど、
チャートを持ってきていただいたんですけど、はい、これびっくりですよね。バランスシート増えてるのは分かってたんですけど、で、各国も増えてるから、比較するとみんな一緒に増えてるよね、みたいなんですけど、アメリカの増え方、尋常じゃないですね。
そうなんですよね。今、お見せしてるのは、2005年の年始を100として置いて指数化したものなんですけども、まあ、でも、これ見て、これじゃあもうアメリカに他の国の中銀勝てないよねっていう感じになると思うんですよね。
ここまで拡大できるのはアメリカだけだろうって感じですかも。
もうそうですね、まあ、なかなか叶わないと思います。やっぱりですね、その、まあ、緩和の、その、できるっていうのもあります。量的緩和も、その、それだけの規模できるっていうのもありますし、その、金利ももともと上がっていたところもあるので、下げ幅も大きくできたっていうのは大きかったですよね。
日本は下げ幅なかったですもんね。
はい。
でもこれだけアメリカがバランスシート拡大してるってことはドル安圧力でもありますよね。
そうですそうです。なのでやっぱりそのドルが売られた時の行き場はじゃあどこに行くかっていうとそれは先進国ではなくて新興国資源国通貨っていう風になってしまうんですよね。でそれで足元のその新興国資源国通貨の動きなんですけれども、5月に入って上旬ぐらいからちょっと底打ち感が出てきつつあるんですよ。
ほう。
はい。
ちょっとの底打ち感が出ている。
そうなんですよ。なんていうか、大体のものが、通貨が戻れてしまっていて、ちょっとこれ不思議な感じなんですね、こちらからすると。正直、その、米中の問題なんかはリスクオフ要因になるんですけど、まあ、株は現状で、あと、原油価格が、一頃に比べるとだいぶ戻ってきて、その、ただ単に、その、なんというか、キジカモノに絡むような混乱が落ち着いたっていうだけではなくって、協調減産を、協議で行う合意したよりも、もっとやりますっていう動きであったりとか、在庫調整が思いのほか進んだとか、そういうものをポジティブな材料として、原油価格が戻ってるっていう方、で、また、中国の経済活動再開っていうのがかなり好感されていて、鉄鋼的価格なんかも戻ってきてるんですよね。堅調に推移していて、で、この辺なんかが好感されて、新興国通貨割と堅調なんですよね。だからやっぱりあのアメリカの大規模な緩和でマネーがドルがジャブジャブになってきてるので、それをの行き場を求めてるお金っていうのはそっちの方面に行きやすかったんだなっていうのはよくわかる感じになってると思います。
アメリカ、はい、ジャブジャブになっても円高ドル安っていうわけではなくて、新興国通貨がいいドル安になってたってことですよね。はい、
そうですね。そちらの方が、売りが取れると金利もありますしっていう話になるんだとは思います。うん、ただこれ怖いのは、今なんとなく株の方が落ち着いているので、リスクオンっていうような形で、マネーがリスクカレンシーの方向に行ってますけれども、ただ、その、米中の問題であったりとか、コロナの感染拡大第2波とか、新興国はこれから本格化するっていうふうに言われていますので、そのあたりのリスクが本当に、マーケットに意識されるようなタイミングが来れば、ここのちょっと戻った分っていうのは、あっという間に白落してしまうぐらい、かなり、なんていうか、弱い戻りなんだろうなという印象はもう否めないですよね。
戻ってはいるけど弱いっていうことは何て言うんですか、背景としてちょっと背骨はそんなちゃんとしてないのに戻っちゃってるよっていう感じですか。
そうですね、今ちょっとつかぬ間の平和みたいな感じに近いような感じがしますよね。
じゃあやっぱりこう新興国とかも、新型コロナウイルスの状態とかでなんかニュースが出ると一気に動いちゃうかもみたいな感じなんですか？
そうですね。実際コロナの話で言うと、はい、他の国かなり現状良くない状況なんですよ。感染者数の伸びなんかを見ていきますと、実は、これすいません。アメリカだけ数が異常に大きいので、アメリカだけ右軸になっていて、あと左軸で感染者数を表しているんですけれども、もう、ポチポチのついてる青い濃い線はロシアですね。で、何もついてないオレンジの線がブラジルなんですけど、この2カ国の伸びがものすごいんですよ。
あ、急増ですよね。
ものすごい伸び方をしているんですね。で、今は全然低いところにある、下の方にある、なんていうか、抹茶色みたいな緑の、南アフリカなんですけど、これも、まだ全然低いんですけど、実はアフリカ大陸はこれからだって言われていて、四国あたりですごい来るんじゃないかっていうようなことを言われてるんですよね。
へ
ー。はい。なので、ちょっと正直新興国周り非常に怖いと。で、ロシアは、感染者数が伸びているにもかかわらず、経済活動を再開させないと国の経済が持たないので、無理やり再開させてますし、で、ブラジルはもう医療崩壊状態で大変なんですけども、ボルソナロ大統領自身が、これすごい問題になってるんですけれども、 彼がその新型コロナウイルスなんてインフルエンザみたいなもんだと、それよりも経済が滞ってしまう方が問題だからって言って、でその各州政府なんかが行動規制なんかを行っているのを解除しなさいっていうことを非常に言ってるわけなんですよね。で本人はその軍隊出身なんですけれども、なんか軍事クーデターを支持するデモとかに飛び入りで参加したりとか、そういうことやっちゃったりとかしていて、まあ、あと身内の汚職問題とかもいろいろありながらも、ちょっといろんな、ちょっとブラジル大変なことになってるんですけれども、ブラジルはそれでも一応、その戦時予算法案っていうのを通して、財政出動を、コロナウイルス対策の財政出動をできるようにはしてるんですよ。ただまあ、これやると、ただでさえ大きなブラジルの財政赤字が一段と、進んでしまうと、財政赤字の拡大がもうものすごい勢いで拡大してしまいますので、そうなるとブラジルの財政問題っていうのがまたクローズアップされかねないぐらいなんですよね。それような状態なので、まあ、この辺の細かいその国々の脆弱性なんかを考えると、そこにマーケットの注目が集まった瞬間から、なんていうかブラジルレアルなり、まあ、ロシアルーブルなり、その、なんていうか南アフリカランドであっても、また下を目指すような動きになりやすいとは思うんですよね。
マーケットがそこに気づいてというか、なんか攻め始めちゃったりすると大変だってことですよね。
はい、そうなんですよね。今はなんとなく、マーケットがそこに関心を持っていないので、なんというか為替の方も持ってしまってるっていうところはあります。
なるほどね。で、先ほどその原油がね、とりあえず落ち着いたので中国の経済の再開もかなりこう好感されているっていうことだったんですけれども、鉄鉱石も上がってる。
あ、そうなんですよ。鉄鉱石価格はもっと堅調なんですよね。チャートをお出しできると思うんですけど、はい。鉄鉱石価格は、やっぱり中国の経済活動が再開ってなったところからかなり戻してきていて、もう去年の夏ぐらいの水準まで上がってきてる状態なんですよね。こちらですね。はい。
あ、本当だ。結構上がってますよね。
そう、これって、まあ、供給サイドの問題も結構あって、そのコロナのせいで鉱山の活動が止まってしまっていたので、供給も少なくなってたと。なんかその、まあ、消費、なんというか中国の経済活動再開で消費は増えるだろうと。でも鉱山の活動停止で供給そのものが少なくなってるっていうのの両方を合わせて鉄鉱石が結構堅調だったりとかするので、まあ、この辺は5ドルにかなりプラスに寄与はしていました、ここのところ。
そうですよね。5ドルってこの辺を交換しますよね。は
い、そうなんですよね。で、オーストラリアドルって、その、やっぱり中国を最大貿易相手国としていて、で、中国が経済活動を止まってしまうと、まあ、こういう鉄鉱石なんかが適面に売れなくなるっていうのがあって、最初、中国がそのコロナが流行り出してっていう風になった時には、もう5ドルの下げ方が結構きつかったんですよ。
きつかった。なんかボロボロになってた。
はい、そうなんですよね。で、ところが、まあ、そこが一巡をした後、まあ、鉄鉱石価格も戻ってきたりとか、で、むしろ中国っていう、中国は収まってきて、アメリカの方がまずいよねっていうような感じになってくる中で、だいぶ5ドルなんかは持ち直して、うんていて、で、かつ、オーストラリアとニュージーランドはですね、かなり早い段階で、移民というか、その国外からの入国を規制したりとか、ま、行動規制なんかもかなり厳しいものを敷いていたりとかもしたので、コロナの感染者数の伸びっていうのがすごく抑えられてたんですよ。で、そういうのも再評価されたりとかしつつ、5ドルの戻りって結構今まではあったんですけれども、ただまあ、米中の問題で、また中国の経済の先行きどうなのっていう話になってくると、ちょっとぼちぼちオーストラリアの上値も重くて、むしろ下押しリスクの方があるかもしれないっていうのが、ちょっと足元、怖いとこではあるんですよね。
心配なんです。なんか5ドル、ドルがまさにそのドル円とかは動かないけど、うん、他の通貨ってなった時に5ドル、
はい、
5ドルドル。
5ドルドル。はい。
がものすごいなんかもう多分1000ポイントぐらいガッと戻していて、まだまだ元気なのかなって思ったんですけど、もう重たいんですね。
そうですね。で、まあ、やっぱり中国がにネガティブな風が吹き始めると、ちょっとオーストラリアの上値っていうのはどうしても落ちてきがちになってしまうところはありますよね。
3月の16日あたりに 0.55 ぐらいまで下げて、5ドルドルで言うと今 0.66 ぐらいまで行きましたか。 これが、去年の末で 0.7 ですから、どのぐらい戻したの、半分ちょっとは戻しましたか。
そうですね、はい、そうなりますね。
他が動かないところで5ドルかなっていうのあったんですけど、そうすると戻りはいっぱいですか。
もうここまでで結構いいとこまで戻してしまったかもしれないです。なのでこの後例えば米中の口喧嘩っていうとちょっとあれですけれども、で戦っていうのがそんなに激しくならないのであれば、そのジャブジャブなドルが売られて、で、まあ、株もなんていうか経済活動再開期待なんていうのをじわじわ確認しながら、はい、5ドルもうちょっと上目指すっていうのは、まあ、あり得る話ではあると思うんですよ。あり得るストーリーではあると思うんですけれども、ただ、そのひとたび米中の緊迫化っていうのがもうちょっと激化してしまうとか、あとはまあコロナウイルスの感染拡大第2波っていうのが、まあ、ちょっとアメリカも最近様子がおかしいですよね。またちょっと感染拡大する部分って、地域っていうのが出てきてしまってるので、
そうだね、
そうなんですよね。なんで、アメリカの方がやっぱりダメだったっていうふうになると、それに伴うリスクオフなんかで、ちょっともう一回5ドル売りっていうふうになるかもしれないですし、ちょっと楽観的に振り切ったところがあるので、今度振れるとしたら悲観の方かなって思うと、上よりは下の方が値幅出そうな気はしますね、オーストラリアに関しては。
確かに。
あ、団長が計算してくれました。61.8% 戻し達成。
あ、素晴らしい。
61.8。ちょっと中途半端ですね。
団長の大好きなフィボナッチですね。
にならないですね、まだね。ちょっとね。
あれ？あ、そこ今って言って何言おうとしてたのか一瞬で飛んじゃった。
あ、たまにあります
よ、ね、
クロス円だけど5ドル全力で売ってます、戻り売りって言ってるのか。オーストラリアはコロナ対策成功した、オセアニアは離れ小島ですから、豪州に対するかの国の関税引き上げどないなんやろう。あ、そうそう、なんか中国が食肉工場から輸入するのをやめたとか、今度は中国とオーストラリアって仲良かったのかと思ってたらちょっとおかしくなってます、
はい、いや中国とオーストラリアもともと結構関係が良くないんですよ、うん、実は、これだけ貿易関係があるにもかかわらず、その中国がしょっちゅうオーストラリアにスパイを送ってそれが見つかって大騒ぎになったりとかよくやってるんですよね、そういうのって実は、
なんかすごい貿易の相手国だから関係いいんだと思ってました、
うん、本当本当
そう、よくそう思われがちなんですけど、実はよろしくなくてですね、で今回もそのトランプさんが中国のそのコロナ対策について批判をしたときに、オーストラリアもがさっさとその中国批判に乗っかったりとかしてるんですよね。でそれに対して今回そのオーストラリアの食肉工場からの輸入を、まあ、怒って中止するとかっていうことを言い出したのが今回の元々の流れだったので、まあ、政治面での不仲っていうのはどうしてもあるんですけれども、ただまあそれって年中行事みたいなものでもあるので、正直なところ、はい、だ単発でニュースがポンと出てきたときにその日1日5ドルを一瞬押し下げるっていうことはあり得るとは思うんですけれども、まあ、それってじゃあマーケットの体制を決めるかっていうとおそらくそうではないですね。やっぱり景況感の方が重要ですね。
でそういう中で、まあ、やっぱり中国のその経済の再開で中国経済がどうなってくるかっていうところが気にされてるのかもしれないなと思いますけど、中国株はそうでもないんですね。
中国上海ちょっとここ足元で若干軟調ですよね、やっぱり米中問題とかありながらも、
うん、あと香港が今日大幅安だったんですけど、これがねまた全人代準備委員会ですか、なんか初日になんとかするとか言っちゃったので気になりますけど
そうですね、まあ、ちょっとそこの部分、まあ、中国も経済の先行きが見えないっていうところがどうしてもあるので、まあ、そこはネガティブになってきてて、まあ、これ中国の株が落ちてしまうとやっぱりオセアニアにはマイナス要因で、はい、ただ、まあ、今のところその4月の下旬に上がった分を消したぐらいで済んでますけれども、まあ、ここからさらに本格的に下がってくるっていうふうになると、やっぱり5ドルにも、5ドルとかニュージードルには重しになってくる可能性っていうのがあるので、まあ、どれだけその株安が深刻化するかっていうところですよね。これちょっと今後見ていかなきゃいけないところで。
これ中国株って、売り規制みたいなものはもうだいぶ解除されてるんですか？
空売り規制ありましたね。
空売り規制。
うん。 あれまだやってると思いますけどね。この間ヨーロッパが解けましたよね。やってたの忘れてました、私。
そうですね、もう
先週ぐらいまでやってた。中国株ちょっとここから先行き気にした方が良さそうだなということですが、オセアニア通貨同士なんですけど、
はい、
ニュージーランドドルとオーストラリアドルで、組み合わせで面白いんじゃないかみたいなことをおっしゃる方もいるんですけど、ちょっと金融政策が違ってますか？
そうですね、スタンスに差が出てきています。で、例えばオーストラリア中銀がどういう状態になっているかっていうと、まあ、3月中に緊急利下げとか結構大幅にやって、政策金利は過去最低の 0.25% に今なっていて、でまた3年もの国債利回りの誘導目標を設定するとか、まあ、イールドカーブコントロールみたいなことをやり始め、でかつその日々の資金供給オペに対するおけるその担保の適格要件ですね、これをだいぶ緩くしたりとかっていうような緩和策を行っているんですけれども、ただマイナス金利については結構ネガティブなんですよ、オーストラリア中銀っていうのは。
マイナス金利はやりませんってことですか？
はい、そうですね、そこに対しては結構ネガティブなスタンスを取ってます。で、一方でニュージーランドの方は、うん、マイナス金利は将来の選択肢の一つになるってはっきり言ってるんですよね。まあ、3月中のその緩和のプログラムの様子なんか見ると、オーストラリアの方が結構思い切ったことやってるなっていうようなイメージはあったんで、まあ、その部分では、オージーの方が緩和勝ちってことで、5ドル安が進んでたっていうのはあったんですけれども、その今度、ニュージーの方でマイナス金利っていう風なところが意識されだすと、急速にニュージードル安の方が5ドル、対5ドルでは進んできていますよね。
オージーキウイ。
そうですね、オージーキウイです。
オージーキウイ、はい、
ちょっと間違うんです、私よくそれどっちがどっちみたいな3月に1割れがあったところから 1.08 ぐらいまで結構戻してきたというか、5ドルが上がってきました。
そうですね、対ニュージーで5ドルがこれだけ上がってきた背景っていうのは、その金融政策の部分でニュージーランド中銀がより緩和的なスタンスっていうのを打ち出したことっていうのがまず1点と、あともう一つは、それぞれの貿易、主力の貿易の品の価格差だとも思っていまして、
はい、
でそれが、まあ、オーストラリアの鉄鋼、主石の輸出品である鉄鋼石の価格が結構高いところまで来てるって話は先ほどもしたんですけれども、はいはい、ニュージーランドの主力って乳製品なんですよね。
乳化だ。
そうなんですよ。で、乳製品、左側のこの GDP 物価指数っていうのがあるんですけれども、はいはい、この GDP っていうのは乳製品の価格の物価指数なんですよ。で、これがずっと軟調なんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、中国の人たちも含めて世界的に今景気悪くなって、まあ、なんていうか乳製品に使う価格、なんていうかお金が落ちてるのか、また、まあ、はい、いろいろ、まあ、要因はあるんでしょうけど、私も乳製品の方は専門家じゃないので、あんまり細かいことは分かっていないんですけれども、これがすごく落ちてしまっているので、まあ、どうしてもそうなると、オーストラリアの方がアドバンテージは大きいですよね。
じゃあ、これ5ドル対ニュージーランドドルはまだしばらく面白そうですか？ここやれる？
これは、正直私中国次第だと思っていて、その乳製品ってソフトコモディティじゃないですか。うんうん、なので、まあ、生活に密着しているところなので、まあ、みんな飲むは飲むんですよ。ただまあ、中国の例えば経済活動が再開してすぐじゃあ高いチーズとか買い出すかっていうと多分そういうわけでもないので、すぐには価格戻ったりとかしないんだと思うんですけど、鉄鉱石に関しては活動、経済活動が再開して、じゃあもう工場を動かすから鉄鉱石すぐいるよねっていうような中で、そのバーンと鉄鉱石価格は戻ってると。ただここにまた米中の問題があって、中国の製品を買ってくれるような、買ってもらえるようなニーズが戻ってこないってなった時に、でかつその経済活動がこれからそのオーストラリアとかも再開されて、鉄鉱石の生産の方も増えてくる可能性があると。でそうなった時に鉄鉱石価格が、まあ、なんていうか、これから供給が増えるのに需要は思ったよりも増えないかもっていう風になってくると、鉄鉱石価格がまた落ちてきちゃうので、そういう風になってくると、 5ドルがこれまで対ニュージーで上げてきた分を大きく削るっていう動きになりやすいと思ってまして。
あ、はい、なるほどね。なんか、1.08 ぐらいのところまで来てて、去年の11月ぐらいの水準まで来てるんですよね、5ドル、ニュージーランドドルって、はい、ね、この辺抜けるとどうなのかな、長期は下落なんだけどなって見ていて気になっておりましたが、これもちょっと中国次第
ということ
になるんですね。本当日本の、ね、国内でも牛乳給食がお休みになってちょっと売れなくなったりとか、いろんな問題が起きてますよね。実はそうなんです、私乳化結構気になってるんです。オセアニアについても伺いました。お知らせの後も石川さんにお話伺います。約定力で選ぶなら FX プライム by GMO、レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライム by GMO のご利用を検討してください。数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力でサクサクお取引いただけます。スキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ両方で使えるハイスピード注文は、待ち時間なしの連続発注を実現。保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピング取引と相性抜群です。新規口座開設とお取引で最大11万円相当のプレゼントキャンペーンを実施中です。詳細は FX プライム by GMO のホームページをご覧ください。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
なんと CM の間も乳化と牛の話をしていてしまいました。皆さんいろいろ詳しくて、ね、フォンテラとかいろいろ書いてくださいました。アフターコロナの時間差、そう、その辺出てくるんでしょうね。で、そしてオセアニアまで伺ってきて、あともう一つ気になっているのが石川さん、ポンド、
はい、
イギリスまた大変じゃないですか。
そうですね、うん、もうこのところちょっとそんなに注目される場面が、まあ、乏しくなってきてはいるんですけれども、ここからまた本格化しそうなのが、はいはい、まあ、イギリスと EU の、 その離脱後の貿易協定のところの交渉ですね、うん、今ちょっとホ
ッと忘れてましたもんね、ブレグジット関連のこと一瞬。
そうなんですよでも厳然と残ってますよ。
残ってる、
うん、今どうなってるんでしたっけ。
今ですね、全く進んでいないんですよ。全く進んでないんですけど、一番揉めてるところがここ、今お出ししてる3つで、漁業アクセス権というところと、まあ、その、イギリスの、経済的、漁業水域のところで、EU の、漁業の人たちが操業を継続してもいいかどうかっていう話のところで、うん、まあ、イギリスは、その、なんて、1年ごとに協議が必要だなんて言っていて、まあ、EU はこれまで通りさせろと言ってるとか、うんうん、あと、司法管轄の ところで、その欧州司法裁判所のがいろいろ入ってくる、関与してくるのを認めるか認めないかっていうところであったりとか、で、一番揉めてるのが、公平な競争条件っていうところで、はい、その今まで通り EU 単一市場へのこれまで通りのアクセスを、まあ、イギリスは、まあ、求めてるような案を作ってるわけですよね。なんかその、他の国との FTA を土台にした案を作成してるんですけれども、まあ、実際問題その EU 単一市場へのアクセスこれまで通り要求してると。ただし、EU ルールには従わないってはっきり言ってるんですが。
従わない、
まあ、はい。でも EU サイドとしては、EU 単一市場へのアクセスっていうのは相当な特権であって、それをやるには、例えばその移民とか人の移動であったりとか、まあそういう労働の条件の部分であったりとかっていうのを、まあ、結構厳しめな EU ルール、これを守ることっていうのは不可欠なんだっていうところを言っていて、ここがずっと平行線なんですね。はい、ただまあ、はい、7月1日までにこの貿易の話っていうのは、今年の年末までのその残留、イギリスが EU 離脱してしまうのは、まあ今年の年末までで離脱してしまうんですけど、そこまでに貿易交渉ってできればいいんですけれども、うん、まあなかなか、進まないと。まあ実質的に手続きとか考えると10月ぐらいまでには決まってないと困るんですけど、まあなかなか先が見えない状況ですと。で、かつコロナのおかげで、コロナの対応各国がやってるんで、こっちの交渉なんてやってる暇がこれまでも全然ないわけなんですよね。
う
ん、
そうですよね。はい、でももしも交渉がなんとかなったとしても、なんか企業の実務の対応とか全然間に合わないっていう話もありますよね。
そうですね。その企業こそがやはりコロナの影響で普通に経済活動もできてないような形ですから、うん、余計に困るわけです。で、イギリスの方もなかなかその感染拡大というのが落ち着いてこないので、うん、余計に本当は厳しいはずなんですよ。で、まあ、それで、移行期間、その今、移行期間に入っているわけなんですけれども、これを7月1日までに延長申請っていうのをイギリスがすれば、1年もしくは2年移行期間を延長することができるっていうようなルールに今なってるんですけど、うんうん、まあ、ジョンソン政権としては、まあ、移行期間の延長はしないというような、まあ、公約でもあったんですが、これをずっと保持し続けているわけなんですよね。うん、で、まあ、これまで、その、ずっと国民も残留と離脱で割れていたわけなんですけれども、残留派の多くの人たちは移行期間をもう延長した方がいいっていうようなふうに考えてるんですけれども、うん、離脱を最初から求めてた人たちっていうのはもう何が何でも離脱をしたいので、もう関係ないと、合意なき離脱になっても構わないから離脱していいっていうようなスタンスで、で、ジョンソン政権の中でもそういうふうな考え方の方の方が多いわけなので、ただもうどうなるか正直わからないと。で、コロナの影響っていうのがあるので、移行期間の延長をするならば、まあ、苦渋の決断なんだと。で、そのコロナの影響で企業が対応できないから、移行期間は、まあ、ちょっと困るけど、1年だけ延長しますっていうことを決断する可能性というのはあるとは思ってるんですね。ただまあ、ジョンソンさんなので、もう本当に、もう何が何でも離脱なんだっていうふうに、いう可能性もそんなに低くもないので、正直これどっちに行くかで全然違う話、ポンド相場が景色変わってきてしまうと思うんですよ。これかなり怖いですね。
合意なき離脱に進みそうだってなったら、ポンドまた暴落ですか？
そうですね。そっち側の方向に行っちゃうと思いますね。はい。
でもこの間3月 1.14 までありましたよね。
そうですね。
こポンドルでもしまた暴落ってことになると安値切ってくることになっちゃいます
あり得ると思います。でただでさえですね、
パリティを目指しちゃうみたいなことが、
はい、ある
笑っちゃったさすがにないか。
パリティまだ結構距離がありますから、この移行期間の話だけでそこまで行くとは思わないですけれども、はい、ただ3月の時の安値の水準に近いところまで試しに行く可能性っていうのはあると思うんですね。というのも、ポンド安要因ってこれだけじゃないんですよ。金融政策の方も今ポンド安の方向に動いてしまってるんですね。で、その内容なんですけれども、はい、ここまでその3月以降コロナ対策のためにイギリス中銀がやってきたことって、まあ、政策金利を大幅に引き下げて 0.75% から 0.1% まで引き下げていて、かつずっと4450億ポンドで国債買い入れ枠買い切って ったまま放置し続けていたところを、急激にその2000億ポンド追加してっていうのをやったりとか、まあ、今日日本の日銀が発表したような、その中小企業向けの、資金繰り策みたいなところも、拡充したりとかっていうこともやって対応してるんですけれども、で、まあ、この辺はまあ良いんですよね。で、すいません。国債買い入れについては、はい、この調子で買ってると、7月の頭に多分またいっぱいになっちゃうんで、6月18日の MPC、金融政策委員会ではおそらくその、枠を、国債買い入れ枠を拡大してくるだろうというふうには考えられてます。で、ただまあここも含めてなんですけども、もう一点、私たちが今注目しているのが、イギリス中銀がマイナス金利にするかどうかってところなんですよ。
そうそう、なんか言い始めましたよね、マイナス金利って。
そうなんですよね。で、イギリス衆議院 の、メンバーの話をよくよく注目していると、実はちゃんと話は一貫してるんですけれども、ただ、マーケットに流れるヘッドライン的には、順番で言うと、ベイリー総裁がマイナス金利はまだ検討してないって言ったと、マイナス金利ないんだっていうことでポンドをちょっと買われたりっていうのがあったりとか、でその数日後にホールデン理事がマイナス金利っていうのは検討する必要があって、何年も検証してるんだっていうので、あれホールデンさんはマイナス金利やる気だっていうように取られて、ポンドをちょっと売られたりとか、で天然色さんも検討しておく必要があるって、この人も前向きなんだっていうことで、マイナス金利あるんじゃないか、あるんじゃないかっていうふうに言われたところで、ベイリー総裁がマイナス金利否定しないっていうヘッドラインが流れたことによって、この間やんなそうな感じだったのに違うじゃんっていう形で、さらにポンド売りみたいな、そういうことがあったんですけれども、ただよくよくちゃんと事実を追いかけていくと、ベイリーさんも最初からマイナス金利を否定はしてないんですよね。今検討してない、今計画はしていない、でも永久に排除しないことが大事だっていうことは最初から言っていて、で、ホールデンさんもテンレイロさんも今検討してるって言ってないんですよね。他の中央銀行がやったことについて、マイナス金利の効果をこれまで検証してますよっていうことは言ってると。で、これから検討する必要はあるとは言ってるんですけど、今検討するとはしているとは言ってないとか、そういうなんていうか、ヘッドラインのマジック的なところでマーケットも動いちゃってる部分があるんですけれども、ただここまで言っているので、6月18日の次回会合でマイナス金利について全く話題にもならないということはおそらくないと思うので、はい、でその時に、記者会見でベイリー総裁がマイナス金利についてどれだけ踏み込んだことを言うかっていうところはちょっと注目で、話題に上って、これまでよりもなんていうか検討について前向きさが見えたというようにマーケットが判断した場合は、やっぱりポンドの売り要因にはなってくると思うんですよね。はい、だからここの、その金融政策の部分がポンドの売り要因になりやすい方に傾いてるっていうことと、あとその移行期間問題、移行期間延長しませんっていうところに、ジョンソン政権がもうどんどん傾くっていうようなことになってくると、やっぱりそこがポンドは売られる要因になるので、下方向にポンド のネガティブな材料が揃ったときは下げがかなり大きくなるっていうふうに思います。
6月注目通貨じゃないですか、ポンド、
はい、結構暴れそうな、
どうしましょう、ポンドドル、ユーロポンド、ポンド円、どれがいいですか。面白いのはユーロポンドのパリティって、さっきどなたか書いていただいたな、ユーロポンド今 0.89 ぐらいまで来ました。3月の19日が 0.94 です。これ、パリティってどうなの？しばらくないでしょ？ないですよね。今まであるの？ユーロポンド。
ユーロポンドどうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
なんか難しくて、ユーロポンド、あんまりなんかこう、
使わないよね。
使わないですね。
ね。2008年にも 0.98 っていうのがありますね。
ポンド絡み、どのペアがいいか、石川さんのおすすめが知りたいです。
知りたいです。
個人的には正直ドル、ポンドドルが一番分かりやすいとは思います。
分かりやすい。
ユーロポンド、そのヨーロッパの方も今すごい景気が弱い状態で、コロナの方は落ち着きつつありますけれども、イギリスと EU の関係の部分とか、なんていうか、そういう下手な変数とかもあるので、完全にイギリスの要因だけに注目するんだったら、おそらくアメリカドルの方が タイドルの方が分かりやすいのではないかなとは思いますね。はい。で、そのポンドの方のイギリスの要因が動いてないときは、その、米中の話とか、リスクオンオフのところで、ドルの動きが主導になるので、そういう意味では、その、毎日分かりやすい方向感が出やすいと思うんですよ。
なるほど、はい。ちょっと他の変数が入ってきてしまうと、分かりにくい。はい、ポンド、ドルで、ちょっと6月は見てみたい。かなという気がしますが、ポンドはね難しいからね、なかなか難しいですね。ポンドガール来たねってお聞きいただいてますけど、どうでしょうか、ね、ノーディ。
ちょっと困った時にポンドに触れると大体やけどするんで、すごい気をつけて作戦を練っていきたいですね。
ね、でもここでもねマイナス金利が話題になってるんですけど、チロッと出てきましたけど、アメリカのマイナス金利って石川さんあります？
いやー、どうでしょうね。その、まあ、今、無制限に国債買い入れするっていうふうに言っていて、で、かつ、あれだけ FRB もマイナス金利にはかなりネガティブなスタンスを取り続けているので、その、まあ、今の時点では、ないだろうなというふうには思ってるんですけれども、ただ、まあ、イギリス中銀と同じで、完全に可能性を排除するっていうことはおそらくしないとは思うんですよ。本当に必要で他に手段がないのであれば、もうやるしかないっていうのは、まああると思いますので、そこぐらいまでアメリカの経済が悪くなるかっていうところをこれから検証していかなきゃいけないんだと思うんですよね。まあ、だから感染拡大の第2波で、が本当にその第1波の時よりも深刻な影響を、悪影響を出してしまったとか、そういうふうになってくると、またマイナス金利ってことにもなりかねないので、ちょっとまあこの辺はコロナ次第ですかね。
そうそう、トランプが強いドルがどうたら言ってたしね。ちょっと主張が変わりました、トランプさん。
トランプさんはその時その時に応じて都合のいいように言うので、真にドル高派でも真にドル安派でもないんですよね。
なるほど。
はい。まああんまり深い意味があって言ったとは思わない方がいいような気がしますね。
世界同時マイナス金利になるとどうなるのか、基軸通貨マイナス金利やっていいんですかね。まあ、そうですよね。
ね、
さてさて、もう一つ、これはやっぱり石川さんに伺わなきゃいけない、トルコ。さっきブラジル、ロシアの話出てきたんですけれども、新興国通貨でやはり人気のあるところ、トルコ。ちょっと戻してるんですよね、これも。
そうなんですよ。トルコも他の通貨と同じように5月の初めぐらいから、うん、まあ、マーケット落ち着いてるよねってところで、じりじりじりじり戻してきているんですけれども、別に、まあ、トルコ、例えばですね、コロナのところも感染者数の伸びが鈍化したりとかしてて、全く悪いところばっかりではないんですよ。で、実際、昨日トルコ中銀が利下げをしたんですけれども、スタンスがちょっとなんていうか、ここまでと違っていて、その経済の最悪期みたいなところはもうちょっと通り過ぎたと。ただまあ必要だから利下げもするけれども、でも、トーンがちょっと変わって、できていまして、なんかこれまでほど積極的に今後は利下げしないんじゃないかなっていうようなところも出始めてきたりとかしてるんですよね。まあ、そういう中でちょっとトルコリラは、まあ、比較的落ち着いてきているんですけれども、ただまあ正直なところ全く油断できないと個人的には思っています、はい、っていうのもですね、別にそのトルコのコロナの状況っていうのはちょっと落ち着いてきて、それはプラスでいいんですけれども、はい、トルコ経済もめちゃくちゃ悪いのは間違いなくて、またまあリセッションに戻るのは確実というふうに。
また悪くなっちゃいますか？
はい。リセッションせっかく出したけど、またリセッションに戻ることはもうコロナのせいで確実ですし、で、やっぱりですね、一番深刻なのは、外貨準備がもう本当に実質的に枯渇してる状況っていうのがあるんですよ。一応外貨準備高の推移を今、はい、出してるんですけれども、かなりここに2020年に入って急減してるんですよ。
このよく見ると右端が
崖みたいになってるじゃないですか。
よく見るとですよね、ここなんか縁なのかと思った。それぐらい減ってますよね、はい、
そうなんですよ。これってでもまあ下がって、もう今の水準って2005年ぐらいだよねって思われると思うんですけども、2005年の時のトルコと今のトルコって経済規模全然違いますので、全然これで比較しちゃいけないと。で、そのトルコリラも、はい、コロナの影響で大幅にリラ安になった時に、 まあ、外貨準備使っても全然リラ安がなかなか止まらなかったので、うん、そのいろんな規制を行って、そのトルコリラを売らせないような規制とかもたくさんやってて、その中の一環で、外国の金融機関に対して、なんかいろいろ難癖をつけてですね、リラの取引を行わせないようにしたりとかっていうところもあったりとかしていて。
あ、なんかこの間停止してましたよね。
そんなことあったんですか？は
い、そうなんですよ。で、そういうところでリラの信任がどんどんどんどん落ちていってしまってるので、今一時的に戻ってますけれども、何かまたきっかけがあって、リラ売りを浴びせられることっていうのは十分あり得るし、それが次に起こった時に、そのリラ安を止める術が、トルコの通貨当局にないっていうのが一番恐ろしいところなんですよ。で、次にリラ安の局面に来た時が怖いっていうようなイメージですよね。
もう外貨準備がほぼ枯渇みたいな状況なので、はい、手がないんですね。
そうですね。で、現状ですけれども、その、前回のそのドルが、急騰した時の局面で、本当はトルコもアメリカとドルスワップ協定を結びたかったんですけれども、はい、まあ、トルコとアメリカって、その、トルコがロシアからの対ミサイル、防衛システムを購入することでものすごく喧嘩をしてきてたわけなんですよね。
そうでしたよね。
はい。で、そこが引っかかってアメリカとのドルスワップ協定を結ぶことができなかったんですよ。で、まあ、トルコとしては、本当は4月から本格導入するはずだった、そのロシアの、S-400 っていう対日常でのミサイル防衛システムっていうのの導入を遅らせて保留にしてるんですよね、今。で、それで、アメリカとの関係をどうにか改善して、ドルを調達しようとしてるんですけれども、そこもちょっと正直、あんまり芳しくない。アメリカとしては導入そのものをやめさせたいので、そこの交渉はうまくいってないですし、で、コロナの影響ってまだ全然世界中に残ってるので、みんな海外旅行をこの夏しなさそうじゃないですか。
ちょっとなかなかね。
はい。で、トルコって、夏が稼ぎ時なんですよ。
あ、観光国として？
はい。そうなんですよ。ヨーロッパからの観光客を大量に入れることによって夏に外貨を稼ぐっていうのがトルコなんですけれども、今年の夏はそれが全然見込めないので、はい、ちょっとそこの部分も相当怖いですよね。まあ、なんでそういう意味で、かなり脆弱になってしまってると、トルコっていう国そのものが。
という中でちょっと戻ってきて、トルコリラ円で16円手前ぐらいまでありました。5月7日が14円の58銭ぐらいで一旦底をつけた格好になっていましたが、これちょっとまだ脆弱だよっていうことですね。
はい、本当に次のリスクオフの局面、もしくはトルコの単独のなんていうか、ネガティブな要因っていうのが、まあ、マーケットに注目されてしまったタイミングっていうのは非常に怖いですよね。
トルコ何かあった時に、こう、周りにこう波及するなんてことはありますか？
いや、まあ、基本的にそこまでになるっていうのは、トルコがデフォルトっていうふうにならない限りはないとは思ってるんですけれども、そこまではまだ、行かないとは個人的には思っています、すぐに行くっていう話じゃないですね。
いつかのフラッシュクラッシュの時とかって、トルコがきっかけになってすごい動いたみたいなイメージとか記憶があったので、他にも波及していくものなのかなって思ってました。
それも局面次第ですよね。例えばその、感染拡大第2波っていうのが世界的に起こっていて、マーケットが総悲観になっている時にトルコではそういうことが起こったりすれば、それがきっかけとなって全部もう新興国総崩れっていうふうになる可能性はありますよね。
やっぱりあれですよね、こう先進国対新興国みたいな通貨の動きって今そうなっちゃってるのはもうしばらく続きそうなんですかね。
そうですね。もう今の状況というのが、その米中の問題であったりとか、コロナの話であったりとかっていう、その世界経済そのものっていう形になっているので、で、先進国通貨の金利差っていうのが全部潰れてしまっている状態ですから、その新興国資源国通貨対先進国通貨っていう値動きの構造自体は当分動かないとは思います。
なかなかね、ドル円なんかは本当にやりにくいのが続いちゃうってことですよね。
そうですね。だから、まあ、例えばその今後そのマーケットの状況がさらに落ち着いてきて、ドルを囲い込む、まあそうですね、ドルのその一時期の囲い込みっていうのがより、なんていうか、解除されていく、その囲い込んだドルっていうのを少しずつ解除するような動きになっていくのであれば、 ね。でもそれでも その場合でもドル円にはなんていうか解除できるような状況っていうのはリスクオンの状況なんですけれども、はい、ドルが全般的にそのこれまで囲い込まれた分を売られるっていうことはドル円相場には重しになってしまうので非常に難しいんですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、円安とドル安がぶつかるような形になってしまいますね。
まあ、本当円高ドル高円安ドル安みたいな動きにはなりつつ、
はいはい、多少ドル円上がるかもしれないですけども、はい、なんていうかどんどんドル円相場が上を目指していくっていうような、うん、あの値動きはちょっと読みにくいですよね、うん、こうなってくると
でも一時期な何があってもこうリスクこうオンリスクオフっていうと円高みたいなのがあってでこう100円割れちゃうんじゃないかみたいなこと3月はずいぶん言いましたけどそういう感じはなくなりましたか。
そうですね、そこまでっていうのはあの私たちの当社もですけど私も思っていないですね、うん、はい、あのドルも一緒に買われるっていうような状況ですからあの大きく崩れ、まあ、今後コロナ第2波感染拡大第2波が起こっても、まあ、105円104円とかそのあたりで止まってくるんじゃないかなというイメージではいます。
その
最初の時のコロナのショックほどのことはもう起こらないっていうことですね。
ね、でも本当第2波は怖いよねっていうのがまだ世界中にある段階ですよね。
そうですね、あのアメリカなんかは7、9月からに本格化するっていうふうに言われてるのでまだまだこれからなんですよね。
なんか議事要旨とかが出た時にも、はい、結構皆さんあのいろんなとこの連銀の総裁の方々もその第2波織り込んでるというか、うんうん、あの第2波どんなことが起こるか把握してるっていうようなコメントは出してたんですけどそれでもドルあんま動かなかったですね。
うんうん、そうですね、うん、パウエルさんが結構なんか最近こう なんていうんですかこう信頼されてるというかそんな感じありませんか。
そうですね、あのかなりあの思い切った政策を取ったっていうのがあるので、それについてはトランプさんも一応あの評価をしてるっていうのもありますのであのかなりリーダーシップを取ってたっていうところが評価されていますよね。だからあれだけのことやっぱりそのあのバランスシートの拡大のさせ方で全然差があったじゃないですか。あれができるっていうのはやっぱりすごい決断だったとは思いますし、それはまあ評価されて叱るべきだと思います。まあ、だから出口なんていうかそのカナダのあれですかね、カナダ の衆議院総裁が言っていた言葉なんですけれども、はい、あの火事が起こってる時に水を使いすぎだと言って消防士が避難されることはないって言ったんですよ。なので、まあ、そうこれぐらい大変な時はもうどれだけお金をばらまいても避難されるべきではないっていうそういうスタンスですよね。まあ、すごく腹落ちするというか、
うん、今もう目の前で火が燃え盛っているのだと、はい、そういう時に水節約しようよとかそんなこと言うやつはいないということですかね、はい、本当ですよね。でもそういう対策をいっぱい取ってきて少し落ち着いたかなって日本では思ってますけど世界ではまだ1日あたりの感染者数が過去最多になったりしている今週なのでまだまだ落ち着けないっていうことですよね。
そうですね、もう本当に、まあ、地域ごとに見ていかなければいけないですし、うん、まあ、日本だけのものではないですね。国家間の人の移動があの戻ってこなければあのとても通常に復帰できたとは言えないので、まあ、これからもそのコロナの様子見をしながらですよね。
本当コロナを見ながら米中を見ながらいろいろまだ見るものはたくさんありますけれども今日は新興国まで石川さんにたくさん伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組そろそろお別れのお時間です。ラジオの前の皆さんまた来週です。この番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました。